カラーディス。2012年5月3日木曜日、午後5時51分頃白からですわかでございますけれどもですね、さあ今回も前回に引き続き、実家で収録しております回です、埋め合わせの回です。はい、ということで今回も実家に帰ってる時の話をします。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
ということで改めまして皆様こんにちは、カラーディーズ若でございますけれどもですね、まあ前回どこまで話したかな、前回あれですよね、なんかネットワークに接続できなかったけどなんとか接続できて課題提出できたっていう話をしましたよね。ね、うん、ね、まあ、なめんじゃねえよっていう話ですね。もう若さん一応ね情報工学を専攻してる人ですからね、あ、なめんじゃねえよってね、これぐらいのトラブルでへこたれる男じゃないです若さんはね、なめんじゃねえよって話ですからね。はい、っていう話をしたのが前回までだったんですね。はい、でまあさっきもちょっとオープニングに言ったんですが埋め合わせの回です。今回もね、今日の分は5月3日木曜日配信分の分を、5月、これは配信されてない、5日かな ?5 月5日の土曜日に配信されております。ということで、ちょっとね、何日かずれ込んでるんですが、しょうがないですね。はい、ということで、今日はね、何の話をしようかなということで、まあ前回まではね、実家に帰るまでの道中の話を中心に話してきたので、まあ今回は、実家にいる間の話を、しようかなというふうに思います。はい。で、まあね、帰って2日目にですね、ちょっと父を除く、家族でですね、みんなでちょっとお出かけをしました。はい。車で2時間片道2時間かかる場所に行ってきました。はい。そこでまあ、弟ですね、弟と、映画を見に、行ってきました。はい。で、映画のタイトルはこちら、マイタッテコナンコナンコナンコナン、はい、ということでですね、コナンをね見に行きました。はいね、なんだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃった、11人目のストライカーだっけ、なんかそんな感じしてね。はい、今上映中の映画を見に行ってきました。ネタバレはしませんけれどもね、犯人は若さんでしたっていうね、兄は若さんでした。はい。ということで、まあ、見に行ってください、皆さんもね。はい。名探偵コナン見に行きました。まあ、コナンはね、まあ、話わかりますからね。まあ、面白かったですよ。うん。久しぶりに映画行きましたね。あれじゃないですかね。12月に、ケクノさんと見に行った以来じゃないですかね、多分の映画でしたね。映画館って。はい、で今回もね、おなじみの、ね、ポップコーンをね、ポップコーンを食べながらですね、まあ、弟と見に行ったんですが、弟と僕っていうね、組み合わせがちょっと面白いですよね。おわ、弟、かっこ小6ですね。かっこ小6ですけれども。はい、なかなか面白かったですよ。その弟と見に行くっていうこと自体がね。ね。8歳離れてるんですよ、皆さん。8歳離れてるんですからね。そう考えたらすごい年の差ですよね。年の差でこう見に行ってるんですけどね。まあだからこれぐらい年離れてると見れる映画僕ね、借りられてくるからね。うん、やっぱりまあ、コナンが一番妥当かなというところで、まあ見に行きましたよ。うん、まあね、なんだっけな、ツイッターでね、アトレさんになんか言われましたよ。コナンいいな、とかって言われまして。いやいやいや、ね、本当に。いや、まあね、よかったですよ。ぜひ見に行ってください。はい。ということで、コナンね、見に行きましたという話でした。うん。で、その後、まあ、いろいろやったんですが、そうだね、2日目、どこに行ったかな。紅ちゃん4に行ってきました。え あんまり詳しいこと言うとバレるね。バレるね。バレるからちょっと言えないんだけど、こうちゃん4っていう本屋さんに行ってきました。あれ？こうちゃん4って札幌にしかないんじゃないの？そんなことありませんと。そんなことありませんと。で、クソ田舎の、クソ田舎の近くにもね、あるんですよ。車で2時間走らせればね、こうちゃん4というね、書店屋さんにね、なんと行けるんですよ。ということで、こうちゃん4にね、ちゃん4にね、ちゃん4に、行ってきました。うん。僕もね、行くの結構久しぶりだったんですよ、こうちゃん4自体に行くのが。うん、で、今回行ったこうちゃん4は、実は初めての場所のこうちゃん4だったんですけども、まあまあ、まあ、店内の内装的にはそんなに変わりはないよねっていう話で、まあ、相変わらずのね、本の量に、圧倒されつつ、1時間ぐらいかな、1、2時間ぐらいずっといましたけどね、本を、まあ、ちょっと買おうかなと思って読んでまして、で、本ね、買ってきたんですよ。珍しくね、ケクノさんじゃないですけどもね、読書レビュー的な話しますか？まあ、レビューはまだちょっと読んでないんでできないんですけども。まず一冊目はこちら。ね。なれる SE。なれる SE ね。おなじみなれる SE の、第6巻。ようやく買いました、ケクノさん。ケクノさん、ようやく買いました。ようやく買いました。はい。第6巻買いました。ようやく買いましたので、これ読みます。まだ読んでません。多分これ、もう多分これ配信されてる頃にはもう多分読み終わってると思います。なぜなら、実家から帰る道中で多分バスの中で読んでると思うので、多分、もう読み終わっているはずです。それからこれも帰りの道中で、てか全部帰りの道中で読むつもりなんですけどね、帰りの道中で読もうと思っている本、その2、ゴールデンタイム。はい。ね、ゴールデンウィークじゃないですよ、皆さん。ゴールデンウィークじゃないですよ、ゴールデンタイムです。はい。これは僕、結構前から気になっていて、読もうかな、読もうかなと思ってたんですけどね、トラドラを書いていらっしゃる。はい。ね、もうおなじみですけれどもね。ああ、腰が痛い。はい。そんなんで、トラドラで、ね、おなじみのね、竹宮優子さん。あ、美優子さん。優子さん。ごめんなさい。名前をど忘れしてしまいました。ごめんなさい。竹宮優子さんの、ゴールデンタイム。これ大学生だっけ？ね、舞台が大学生でしたっけね。なんでちょっとね、気になってはいたんですが、読んでなかったんですが、まあ、ようやく第1巻手に入れましたね。これ読みたいかなというふうに思います。それからもう一冊ありますが、これはですね、名前だけで買いました。珍しいですね、若さん、名前だけで買うのがいい。で、これはね、漫画です。漫画かな？漫画かな？漫画ですね。メディアファクトリーから出ているこちら、その名も、タイトルはこちら、高杉さんちのお弁当っていうね、漫画です。で、これまだね、開けてないんですよ。開けてないし読んでもいないので、どういう話か全然わかんないんですけども、名前だけで買いました。お弁当ってついてるから買いました。そう、平積みしてるからね、ちょっと人気なのかなと思って、ちょっと、ね、買ってみました。で、表紙の、帯の部分にはね、こう書いてますよ。冷めているから暖かいんだって書いてますね。30男と12歳少女を結ぶ絆を描くハートフルコメディって書いてある。コメディなんですね。ハートフルコメディっていうことで。はい。あ、後ろに書いてるね、ちゃんと。博士号を取ったものの、無職で大学の研究室にいるハルミは、未来への見通しもつかないまま日々を過ごす31歳。ある日、年若い、おばのミヤが急死し、12歳、の、妹、クルリが、を引き取ることに。他人の心を開かないクルリとの共同生活、二人が近づくきっかけはお弁当だった。少しラブ入りハートフルお弁当コメディ軽やかにスタートということで。クルリの可能性にクラクラですみたいな。シャレかっていう話ですけども。ちょっとね、これが気になって、ちょっと買ってみました。ぜひ皆さんも読んでみてください。ちょっと、これはまたね、読もうかなと思ってた本で。ということで、以上3冊をね、こうちゃん4、ちゃん4ってですね、札幌じゃなくてこっちで買うっていう、ね、意味がわからないですね。はい。借りてきました。買ってきました。うん。で、そうだ、本といえば、ちょっと本の話をしようね。今回のね、田舎で合宿でやろうと思っていること、本、課題図書をね、一冊用意してっていう話を、確か、前々回かな、札幌にいる時に話をしていたと思うんですが、一冊読みました。県庁おもてなしかね、多分言ったと思うんですけど、生放送で言ったのかな、なんか覚えてないんですけどね、多分、ポッドキャストでも言ったと思うんですけど、言ってないかな、わかんないですけども、一冊ね、ゴールデンウィーク中に一冊本を読もうということで、県庁おもてなしかっていう本を読みました。これ面白かったです。感想は読書メーターに書いてある。すでにもう書いてあげてるので、読んでいただければというふうに思いますが、うん、これ面白かったですね。ああ、なるほどねっていう感じで、うん、なかなかない切り口ですよね。 面白かったです。これあれなんですね、実在するんですね、このおもてなし課は。実際に実在するかのお話だそうで、面白かったです。ぜひ皆さんも、まあ人気作なんで結構読んだことある人もいると思うんですが、まあぜひ一度読んでみるといいんじゃないでしょうかというね、和歌の読書レビューみたいな感じになってしまいましたけどね。まだね、読んでない本あるんですよ。ね、ソーシャルメディアの夜明けとかさ、そうそう、平野さんの本とか、ね、今回持ってきた新書はなぜ大学は出ておきなさいと言われるのかとかね、もうまだ読んでないですよ。いい加減にしろっていう話ですよ。これは、ね、何年、これ多分ね、半年以上前に買ったやつですよ。いい加減にしろっていう、ね、話ですよね。し、ほら、まあ、今回ちょっと実家に置いてきた、実家じゃなくて、実家じゃない、ごめん、サンスタ、自宅の方に置いてきたんですけど、札幌のサンスタの方に置いてきたんですけど、まあ、桜の雨とかもさ、買っておいて読んでないんですよ。いい加減にしろっていう、ね、そろそろ読みたいですね。まあ、帰ったら読みます、多分。まあでも読むほど時間ないかな、多分帰ってきたら。多分そんなに時間、札幌に帰ったら帰ったで、ちょっといろいろと予定が立て込んでいるので、まあ多分ね、そんなに読む暇はないと思うんですが、まあちょっと少しずつ時間見つけて読みたいなというふうに思ってます。はい、ということでね、少しずつ本読んでこうね、小川さんね。はい。ということで、帰省2日目はこうちゃん4に行ってきました。はい、こうちゃん4と映画を見に行きました。あとね、もう一個ね、ちょっとね、まだ皆さんに言えないというか、これはね、時期を見て皆さんに言おうと思うかな。多分この番組で言える時は多分来ると思うんですが、ちょっとね、結構大きい変化がね、ありました。大きい変化がね、ちょっと起こりました。まぁ、ちょっと詳しくは言えないかな。ここでは言えないかな。ちょっと大人の事情により、ちょっとここでは言えないんですが。まぁ、もしかしたら違う番組でどこかでリークするかもしれません。とだけ言っていきましょう。どこでリークするか、まぁ、お楽しみで。あとね、それから実家に帰ってる方、なんだかんだ言ってましたけどもね、合宿をね、決行しましたよ。まあ、ね、まさにネットにつなげないっていうね、まあ、そのトラブルを解決すること自体がまずね、なんかちょっと合宿チックですよね、ちょっと。ね、トラブル解決せよみたいな感じでね。そう、トラブルといえばさ、ゴールデンウィーク中に実はカラーデイズいろいろトラブルがありまして、まず簡単に言うと、waka16.com サーバーが落ちるっていうね、サーバーが落ちるっていうね。これね、スタッフから電話が入ったんですよ、1日目。帰省してきてから1日目に、夜電話が来て、サーバー落ちてるっぽいんですけど、って言われたら、一箇所だけ落ちてるのを確認して、まあ、サーバーが落ちてるというよりもシステムがちょっと落ちていまして、まあ、なんとかもう、今は、スタッフによって、スタッフさんありがとうございます。よくマスター PC ないのにできたなって思うんですが、なんとか復活させてましたので、今は通常通り見れるんですが、どうも落ちたらしいですよね。うん。まあ、ちょっとここ最近、waka16.com の中も、ちょっと皆さんには見えない部分で、リニューアルとかをいろいろしているので、まあ、ちょっとそれ絡みかなとは思ってるんですが、ちょっと落ちたりとか、まあ、なんか攻撃受けたりとかね、してたみたいなんで、それの対策をゴールデンウィーク明けから行います。その関係上で waka16.com を含む、すべてのサイトで、なんかちょっといろいろね、いじったりするんでしょ。まあ、大したいじりっていうか、まあ、基本的に普通に見ている人からすれば何も変わらないんですが、裏側のシステムをちょっと変えたりとかっていうのをゴールデンウィークに明けにする予定で、まあその下準備を、ネットワークに、まあちょっとにわかに接続できないらしい若さんがちょっとですね、このローカル環境下だけで、ちょっといろいろ構築して、まあ実際にサーバー上げたらどうなるかっていうのはちょっとわからないですが、シミュレーションの中ではうまく動いているので、多分大丈夫かなという下準備をしてたりとか、あと、まあ、前ね、感謝祭の時に作った、支援システム、生放送支援システムっていうソフトがあるんですが、あれをね、一般にリリースさせたいなと思っていて、まあ、Windows ユーザー限定ですけれども、まあ、インストールとかはせずに、インストールとかじゃなくて、このソフトは、基本的には、エグゼファイルを、クリックするだけで起動できるソフトっていう形になっているので、これをまあ、いつかね、まあ、目指せ今年度中ってところですかね。まあ、まだまだ先です。これ、皆さんにお渡しが多分ダウンロードとか、何らかの形でダウンロードとかでできるようにしたいなと思ってるんですが、多分まだまだ先の話です。ちょっとね、これいろいろ機能をつけようと思って、ツイッ ートを、ツイッターのツイートをできるようにしたりとかっていう、いろいろ、ちょっとお遊び感覚でいろいろ、生放送中にあったらいいなって思う機能をちょっといろいろ詰め込んでいるので、今詰め込んでいる途中ですので、まあちょっとだいぶ時間はかかると思いますが、まあ必ずどこかで、リリースはさせたいなというふうに思ってます。そういうソフトをちょっと今作っていたりとか、あと、カラーデイズの、夏に向けて、ウェブサイトをリニューアルしたいということで、その土台となる部分の、プラットをね、ちょっと今計画していて、プラットを今ちょっとね、立てているところで、まあ、大元も、骨組みはまだ、でもまだ、そんなんでもないか。とりあえず僕の頭の中では、できているんですが、ただスタッフの意見も、今回実はゴールデンウィーク中に、今回珍しくゴールデンウィーク中にリアルスタッフにこう指示を出して、ちょっとどうしたいかっていうの、僕だけじゃなくて、いろんな人の意見を聞きながら、もちろんリスナーさんの意見も聞きながら今後、やっていきたいなというふうに思いますので、多分今後生放送とかどっかの中で、今作っているウェブページのね、ちょっとリークなんかまでしながらちょっとできればなと思ってるんですが、まあそんなんで、ちょっと、そういうなんか、カラーディーズ絡みのこともやったりとか、あとはカラーディーズ絡みだけじゃなくて、IT パスポートの、試験の勉強もちょっと実はしてました。はい。ね、ちゃんと勉強してるんですよ、地味にね、こう帰ってきたからって。帰ってきたからね、こう、ダラダラしてるわけじゃなくて、ね、さっき言ったラノベとかを読んでるだけじゃなくてね、そういうこともちゃんとしていた、一週間でございました。はい。だからネットにいなかったんだよっていう話でもないんですが、うん。そうそう、生放送するだけのね、待機がなかったので、あ、言っちゃった、もうなんか待機とか。もう分かった人は分かったよね。どうやって若がネットワークに PC に接続したか分かったよね、分かったよね。はい。そんなんでね。まあ、IT パスポートに関してはですね、前も言ったけど、夏休み中にちょっと受験したいなと思っているので、まあ、ちょっとこっから勝負ですね。講義と並行しながらちょっと僕もやっていくので、まあ、ぜひぜひ。まあ、その辺もね、ゴールデンウィークだけじゃなくて、普段からちゃんとやる、したいかなというふうには思ってますけどね。はい。で、まあ、若さん、微分と積分の課題もね、出ているんですけども、ゴールデンウィーク中、まだ終わってないと。まあ、どうなんですかね。これは、まあ、土曜日、日曜日でやりたいなと思ってますけれどもね。はい、そんなんでね、ちょっとネットに出した課題は大丈夫なのかな、ちゃんとアップロードされてるかどうか、ちょっと詳しくね、僕も分かってないんで、多分上がってはいると思うんですけど、ちょっとね、不安なんですよね。ちゃんとしたネット環境で上げているわけじゃないので、ちょっと不安なんですが、多分大丈夫だと思うんですけど。ねえ、まあ、ちょっとね、いろいろ話したいことあるんですよ。さっきね、伏せたんですけどもね、帰省2日目にちょっとね、皆さんにはまだ言えないんですけども、結構大きい変化があって、それね、もう言いたいんですよ。もう喉のね、もう喉のここまで来てるんですけどもね、ちょっと皆さんにね、ちょっとまだ言えないということで、まあ、近いうちに皆さんにもう発表したいかなと思ってます。はい。まあ、大したことじゃないですけどね。でさ、実家帰って、ちょっと話いいですか？まだ時間ある？まだ時間、あと1分ある。実家に帰ってやられた北海道、まあ、札幌もそうだったの。いつだっけな ?5 月1日か。5月1日に、札幌でも25度とか近くぐらいまで上がって、相当暑かった日があるんですよ。5月ですよ。5月で25度ってありえないですからね。たんですがね、うちの実家の方ね、30度近くまで上がりまして、ていうか30度あったよね、確実にね。30度ぐらいまで上がってですね、ついにこのニスタ台からです。今、ニスタで収録してますけども、扇風機稼働しましたからね。5月の初っ端に扇風機始動ですからね。まあ今はもう、今これ収録してるの5月3日ですけど、今はね、扇風機かけると寒いんですけども、5月1日暑かったね。クソ暑かった。もうぶたるくなりましょうね。まあ、だんだん暑くなってくるでしょう。まあまだ桜を僕は今年は見てないですが、札幌に帰ったら見れるかな。はい。ということで、以上、埋め合わせの回は、前回と次回、あ、今回で、終わりです。次回は5月6日日曜日配信です。これは通常通りの配信となります。そして、サンスタからお送りする予定ですので、お楽しみください。それでは、ここまでのお相手、若でした。次回までお元気です。さよなら。